本日、私たちにくださる神様の御言葉は、創世記一章一節です。はじめに神が天と地を創造した。アーメン。10月26日から対外担任として使えることになりました、カン・ヨソブです。私たちの教会が神様からいただいた恵みと愛を伝播する幸福の通路として使われ続けられますように、対外部署と奉仕チームのためにたくさんお祈りしていただけたらと思います。2人の子供連れの40代とおぼしき女性がある養子斡旋機関の入り口で泣いているのを見かけたことがあります。あまりにも悲しく切なく泣いていたのが気になり、守衛室の方に訳を聞いてみました。実は彼女は赤ちゃんだった時にアメリカに養子に出されていて、成長し大人になり勇気を出して自分の両親を探しに訪ねてきたそうです。しかし手がかりとなる資料が何一つ見つからず途方に暮れていました。それで彼女は自分の人生の最初のボタンである養子縁組の機関の入り口で止めどなく涙を流していたんです。アメリカに養子に出され、その地で大人になり結婚し、2人の子供に恵まれた彼女がなぜ両親を探しに観光に来たんでしょうか。人それぞれではありますが、彼女は自分のルーツを見つけ、自分のアイデンティティを確立させたかったからでしょう。人のアイデンティティは様々なパズルによって形作られます。生まれた国、住んでいた町、自分を産んだ両親や家族、通った学校、友人、信仰、仕事など、その全てが合わさってその人のアイデンティティを形成します。しかし両親を知らない彼女は、自分のルーツで最も重要である両親というピースを見つけられなかったのです。パズルをやったことのある人なら誰でも知っていることですが、999個のピースを全部つなぎ合わせたとしても、残りの一つのピースが見つからず、欠けた状態のままだと、そのパズルの絵を見るたびに気になってしまいます。家の隅々まで探して、なんとか最後のピースを見つけ出し、つなぎ合わせることで初めて完成したパズルを気持ちよく眺めることができます。私が見たその40代の女性は、今の生活にどんなに満足していても、自分のアイデンティティというパズルのピース、両親というパズルのピースを求めてはるばる韓国に来たに違いないでしょう。しかし、ピースを見つける方法がなかったので、心が折れてしまった彼女は、無念さのあまり人の目をはばからず、悲しく、泣いていたんです。では、泣いているのはこの女性だけでしょうか。私たちはどうですか。神様から離れた人類は、自分のルーツのアイデンティティを見つけられず、泣いてはいませんか。何か大きなルーツがあるから誇れるものがあるのだろうかと悩んでいる人類に返ってきた時代の答えは、わからないということです。宇宙の初めての大爆発が引き起こしたビッグバンの理論から今日の宇宙ができたと言われていますが、その爆発がなぜ、どのように起こったのかという問いには答えられません。また人類はそれ以前の状況についてわからないと答えるしかありません。その場所は私たちにとってなくしかない記憶の入り口になります。アイデンティティのピースがつなぎ合わせられません。また海底でマグマによって熱水噴出孔から噴出される熱水によって生命が誕生したという説など、生命の起源については様々な仮説が立てられていますが、生命がどのようにして、なぜ始まったのかについては、紐解いていかなければならない多くの質問がまだまだ残されています。一つ確かなことは、生命や宇宙の起源については、私たちが知っていることにより、まだ分かっていないことがたくさんあるということです。例えば DNA の構造を発見して、1962年にノーベル賞を受賞したフランシス・クリックは、著書「生命、この宇宙なるもの」の中でこのように述べています。生命の始まりはほとんど奇跡的な瞬間に現れます。生命が出現するためには、あまりにも多くの条件が満たされなければならなかった。その結果、彼は生命の起源を探り、探し続け、やがて生命は偶然ではなく、宇宙から微生物が宇宙人によって送り込まれたことで始まったという仮説を唱えるところにたどり着きました。 少し馬鹿げてるように聞こえるかもしれませんが、ノーベル賞を受賞した学者による真剣な主張です。このことは逆説的に生命誕生が偶然に起こる可能性がいかに低いかという仮説を定義します。結局これらすべての物語を総合してみると、私たちは自分のアイデンティティの最後のピースをつなぎ合わせることができず泣いていることになっているのです。どんなに科学が進歩し、宇宙や生命の起源にいくら近づいても、なぜという問いに対する答えが見つからず、空虚に陥るジレンマに直面するようになります。その結果は人生にどのような影響を与えるでしょうか。生きる理由を知らない人類は、やがてニヒリズム、虚無主義に陥り、そのニヒリズムに陥った人間は目の前にあるものに端的し、所有の拡大と快楽の渦に溺れがちです。あるいは人よりも高い人生の目的を追い求めますが、結局は文明や世界の運命を前にして無意味なものとみなされ、その虚しさと一生戦わざるを得ない人生となります。それはお客さんが来ないのが分かっているのに、店を閉める時間になるまでは、その店にいなければいけないアルバイトの人のような哀れなものです。それでは私にできることは、ただ知り得ない存在のルーツに対して涙を流すことだけでしょうか。いいえ、そうではありません。心が折れて泣いている彼女の前に父親が現れたら、どんでん返しになります。自力で両親を見つけられないと聞いていた、その父親が現れたとき、彼女の最後のパズルは完成します。父親がいかに妻を愛し、両親が彼女の誕生をどれほど喜び、愛おしい娘を失ってからは、全国を守りながら、回りながら、彼女を探し続けてきた話を聞くことで、彼女のアイデンティティの最後のピースがつながり合わせられ、涙は幸せな笑いに変わります。その最後のピースが今日の本文です。はじめに神が天と地を創造した。私たちが神様を知る方法は二冊の書物を通してです。一つは自然という書物で、もう一つは聖書という書物です。これは一般的啓示と特別啓示に分けることもできます。なぜ一般と特別を分けるんでしょうか。通常一般的な方法では解決できないと思われる状況に対して特別措置が講じられます。それと同じように自然というのは私たちに神様を知ることを許しますが、堕落した私たちはあまりにも愚かで自然の中に神様の能力を見出すことができません。だからこそ神様は聖書の特別啓示を通してご自身を表されたんです。他人が私を知る方法は二つあります。一つは観察を通して私という人物を知ること、もう一つは私の自己紹介を通して私について知ることができます。もちろん観察という方法を用いても私に関するある程度の情報を得ることは可能です。男性であるという性別、公の背の高さ、どこの国の人であるかについて推測することができます。しかしシャーロック・ホームズであっても観察を通して私を知るには限界があります。ではもし私が自ら自己紹介を始めたらどうなるでしょうか。私が私の故郷について、私がどのような少年時代を送ったかについて、そして今の自分が何に興味を持っているのかを明かし始めたら、観察から知り得る情報量を超えるのに5分もかからないでしょう。また自己紹介によって私についてのより深い理解が、そして私という人を人格的にも知ることにもつながります。そうです、私たちは自然を通して神様を知るべきですが、そうすることができない愚かな人間にご自身を知らせるために特別啓示である聖書を通してご自身を示されたんです。特に神様がご自分について紹介された、その最初の紹介がまさに創造主であります。自炊しながら一人で暮らす男性が職場の食事会で酔っ払って深夜になって家に帰ってきました。翌日の午後2時頃に目が覚めた男はあることを目にしてびっくりしました。食卓の上には美味しい干しダラのスープとおかずが用意されてあったのです。 いくら考えても誰がお酒を飲んでいたことを知っていたのか、どうやって家のオートロックを解除して入ってきたのか、自分が好きなおかずをどうやって知っていてこの食事を作ったのか、いくら考えてもわかりません。そのご飯を食べながらまだ考えます。一体誰が私のために食事を用意してくれたのだろう。その時です。食卓の上に付箋が一つ貼ってあって、そこにはこのようなメモが書いてありました。まんまるちゃん、息子よ、ご飯を用意しておきました。しっかり食べてね、ママより。それを見て、そうか、そういうことだったのか。すべての謎が解けて理解できるようになりました。自分の好物のおかずだけで用意されてあった食卓、お酒を飲んでいたことを知っていて、家の暗証番号を知っているのも、すべて母親だったからこそ可能だったのです。宇宙の創造を神様からではなく、違うところから創造の起源を解き明かそうとすればするほど、私たちは迷宮に陥ります。なぜなら、私たちは自分の能力では解けない謎の領域にたどり着くからです。だからこそ、私たちには特別啓示が必要なんです。なぜでしょうか。はじめにという単語はヘブライ語でレシートと言います。今日の本文に使われたはじめにはレシートの前に時間を表す前置詞ベ何々にがついたベレシートが使われています。それは始まりを意味します。それは万物が存在する以前の全宇宙の創造の時点を意味しています。このことから私たちがわかるのは、神様は万物の始まり以前から存在しておられたということです。万物が存在するためには3つの基本要素が必要です。それは時間、空間、物質です。しかし神様はその時間、空間、物質が存在する前から、つまり私たちが言う物理法則が通用しないところにすでに存在しておられた方です。ですから物理学や宇宙科学の発展によって、どんなに存在の起源の座に近づいても、神様の存在を科学的に捉えることはできません。なぜなら、神様は私たちが生きている時間、空間、物質の法則に縛られない方であるからです。これはまるで手で風を捕まえるようとするのと同じくらい無駄な試みになるだけです。ですから科学的な見地からは、神様の存在が証明されていないという表現よりは、神様は時間と空間に縛られないお方なんで、物質界に生きる私たちには神様の存在を究明する能力がないといった方が適切であるように思われます。次の神がという表現はエロヒームが使われました。エロヒームは強いという言葉に由来し、強くて力強い存在である神様のお力を強調するときに使われます。このエロヒームは複数形で使われており、ヘブライ語で尊敬、充満、偉大な存在に対する異形と卓越性を表すために複数形で強調した尊厳の複数形が使われたのであると考えられています。言い換えれば、創造主である神様は偉大で力強い神様であるという意味です。創造主の神様をエロヒームと紹介しているのは、創造の歴史上成し遂げられるお力の神様を紹介するためであります。ここに私たち聖書の記述方式について重要なことを知ることができます。それは聖書が神様の存在を証明したり、声明したりすることなく、神様の存在を前提として宣言しているということです。これはまるで人前で自己紹介するとき、自分の存在を説明するのではなく、元気ですか？私は何です？と言っているのと同じです。もし、モーセがイスラエルの民に神様の存在について証明し、説明しようとしたら、それは人間の言葉では不可能であったことでしょう。しかしながら、イスラエルの人々は神様がなされた銃の災害と航海と荒野で数々の奇跡を自分たちの目で見たので、神様の存在を証明する必要がない状態でした。すでに神様の存在を体験した状況で、その存在に対する紹介が始まったんです。これはイスラエルのために限ったことではありません。すでに私たちは日常の奇跡を経験しています。私の日常を平凡な視線ではなく、質問者の視点から見ると、 とても素晴らしい経験をするようになります。宇宙の広大さと神秘、生命の多彩な姿や季節の移ろいによる様々な変化、世に生まれ、成長し、そして結婚して家庭を築く、その神秘と男女の結婚による出産、子育ての全ての過程は、どれも神秘の領域に近いものです。私たちはすでに、この奇跡的な日常という賜物を享受して生きており、私たちとこの世界を創造されたお方が神様であるのを紹介されているのです。次の天地という表現は、ハッシャーマイム、ベッドハーレツが使われています。直訳すると天と地という意味です。これは単に今私たちが見ているような地球の天と地をのみを意味するのではなく、大宇宙全体を意味する表現です。つまり天は空間を意味し、地は物質を意味して、天にあるものと地にあるものすべてという意味です。現代科学は存在するすべての物質の構成を原子と分子の観点から説明します。例えば、おもちゃのブロックで何かを作るとき、完成させようとする一つの形、その中には様々な形のブロックが存在します。同じ形のブロックもあれば、形の違うブロックもあります。しかし、どのブロックを組み合わせるかによって様々な形の作品が生まれます。そのように、このように神様が地を創造されたということは、神様が全宇宙を創造する物質、すなわち材料を作られたということを意味します。最後に創造したという動詞にはバーラーという動詞が使われています。この言葉は材料がない、無から有を創造したことを表すときにも使われる単語であり、時たま文法的に材料を表記せず創造したというときに使われることもありますが、今日の本文では無からの創造を説明するために選択して使われた単語です。無からの創造は神と人間の創造の区別される線になります。ここまでは神様がご自身を創造主として紹介されている最初の文章を見てきました。では、なぜこれが私たちの信仰と人生にとって重要なのでしょうか。それは、この最初の言葉が私たちの世界観を決定づけるからです。これは私たちの人生の岐路のようなものです。人が創造主である神様を受け入れるかどうかは、その人の人生と価値観に大きな違いをもたらします。人が神様の創造を受け入れなかった瞬間から、その人の人生は偶然の産物、不確かな宇宙の真ん中にいる孤児、または塵のような火の粉に過ぎない存在になります。なぜなら、創造は目的を前提としているからです。今、私たちを取り巻く全ての物体を見ると、それらがある目的のために作られ、それに従ってデザインされていることがわかります。椅子は人が座れるように設計されているので足があり、人が足を伸ばせるように、横になって休めるようにデザインされてあります。メガネは人の視界を補完するためにレンズを目の前に保持するように設計されており、滑ることがないように鼻と耳に固定できるように設計されています。材料の選択も目的に合わせて選別されていることは言うまでもないです。しかし、宇宙や人間が創造された存在でないのなら、偶然によってデザインされた産物に過ぎない私たちは、人生の目的をただ生まれてきたのだから生存する以外に見出すことはできなくなります。養子縁組斡旋書の入り口で自分のアイデンティティのルーツが分からず、悲しく泣いていた女性のように、その虚しさの前に泣き崩れるほかないのです。神様の創造を受け入れない人間は大きく分けて二つの選択をするようになります。人生の目的を見失い、人生の目標がない、 ため、あてもなく漂流する人生を送ることになります。そのほとんどは自己中心的な満足を求めています。ある時は自分の肉体の快楽を求め、ある時は精神的な満足を求め、また知的な楽しみと関係的な喜びを追求したりもします。これは所有、快楽、名誉などの価値観で現れます。一方で、目に見えない価値を追求する人たちがいます。彼らは自分の喜びを追求すること以上に、目に見えない価値があると信じており、日常の凡人たちが追求する以上の価値を追求する崇高な人生のうちに、人生の目的を自ら立てて生きようとします。例えば、理性、調和、共生、人類の発展、社会的貢献、を通じて自分自身ではない他人との関係の中で人類全体や子孫たちのために使えることを目的とし、進歩と発展を最優先課題に考えます。自分のためだけに生きる人間の利己的な本性を超えた彼らの他者や共同体への犠牲と献身を見るたび、同じ人間として驚くとともに尊敬の念を抱かざるを得ません。しかし、これらの犠牲や献身など、あらゆる人間の努力や試み、すべてが、結局のところ、私たちの魂を満足させることはできません。なぜなら、これらのより良い価値を追求することで、私たちは、より良い存在、より必要な存在になると感じるかもしれませんが、それでも、それが本当に私たちの存在価値であるかどうかについて、より明確な生きる意義を見つけたがる内なる願望があるからです。家を片付けていると使い方がわからないものを見つけることがあります。または一体これはどこから来たのかわからない正体不明の部品が見つかるか、かもしれません。人々はそれを捨てたり他の目的に使ったりします。息子の家に来たお母さんがお腹に優しいスープを作り、鍋敷きが見つからなかったので、息子のタブレット PC を鍋敷きとして使い、食卓に置いたとしたらどうなるでしょうか。それは世界で最も高い鍋敷きになることでしょう。もちろんそのように使用することもできますが、そのように使うためのものではありません。私たちはそれをもったいないことと考えます。私たちが創造主である神様を信じるとき、私たちは神様が私たちをある目的のために創造され、その目的に合わせて私たちをデザインされたと信じます。もし私たちが偶然の産物あると信じているなら、私たちは鍋敷きになった高価なタブレット PC のように生きるのではないでしょうか。そして他人よりも尊い価値を追求しても、それはあくまでもタブレット PC で簡単な事務処理をするという程度の目的に制限されるはずです。このタブレット PC が作られた時、それをデザインした人は私たちがこのタブレット PC を使って生産的な作業ができるように、様々なアプリやプログラムを利用して芸術や産業やクリエイティブな活動に役立つ最先端で高機能の製品に仕上げたのに、毎日ゲームをするだけでこれらの優れた機能が存在することさえも知らないのはとても残念なことです。そうです、私たちは創世記を読み、聖書を読むと人間を創造された神様の目的と御心を知るようになり、その御心に従って生きるとき、なぜ神様がこれほどまでに人間を尊く創造されたのかに気づかされます。今日の説教を聞きながらこのような質問をされる方がおられるかもしれません。神様は私をデザインし、私の人生の創造主であられるのに、私の人生はどうしてこんなにも惨めなんだろうか。惨めだと思うその内容はそれぞれ異なるかもしれませんが、ある人は尖った性格によって、ある人は崩れた対人関係によって苦しみを経験することがあります。このような私たちの人生は壊れたバイオリンのようなものです。バイオリンを習うようになると、バイオリンを買って一生懸命練習をします。しかし、時間が経つにつれ、チューナーと合わず、音程がずれたり、 弦が切れたり、パーツがダメになったり、壊れたりすることがあります。自分で修理できない人は、バイオリンを買った楽器屋さんのところに行くか、その楽器屋さんでも修理が困難な場合は、バイオリンのメーカーや修理業者に預けなければなりません。時間はかかるかもしれませんが、バイオリンの修理が終わり、チューニングまで終えると、再び演奏できるようになります。もし、今、私の人生のバイオリンが正しい音を出せず、めちゃくちゃだと思ったり、あるいは弾けないほど壊れていると感じているなら、創造主であられる神様の御手にご自身を委ねるようにしましょう。そして私の人生を導いてくださるように、そして正しい音を出すバイオリンのように、音程がずれてしまっている私の人生の音をチューニングできる方は神様の他にいないことを告白し、お助けくださいますようお祈りしましょう。見た目は立派なバイオリンのように見えるが、正しい音を出すことができないのであるなら、私たちの人生の音を御言葉の音に合わせて調律してくださいと祈るべきです。音叉は十字型をしていて、底部に絵がついています。腕の部分を叩くなどして振動させると音を発します。音叉の発する音はほぼ純音であり、この音に合わせて楽器の調音が行われます。神様の御言葉は私たちの人生の音叉です。私たちの人生の楽器が正しく音を出していないと思うとき、私たちは御言葉の音叉の音に合わせて人生を調律することができます。音叉を基準に一弦ずつ音を合わせていけば、やがてまた綺麗な音叉、音色を出し、美しい演奏ができるようになります。ですから、もし今私が人生の多くの痛みや困難を経験しているのなら、創造主である神様に自分の人生を委ねましょう。神様、私たちを癒されますよ、抱いてくださいますよ、調律してくださるように、神様に私たちを委ねるとき、私の人生は再び創造主の御心に従って、美しい人生のメロディーを奏でるバイオリンになることでしょう。また創造主である神様を信じず、未だにしゃがんで泣いている方がおられるなら、私があなたを創造したとそばに訪ねて来てくださり、語ってくださる神様と出会い、人生の真の目的とアイデンティティを取り戻すことができますよう祝福し祈ります。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、宇宙の孤児のような存在で、両親が誰か分からず泣くことがしかできずにいた人類を憐れんでくださり、私があなたの父親ですと話してくださった神様のその愛に感謝します。私たちが生きているこの時代にも、創造主であられる神様を受け入れず、多くの人たちが人生の目的を求めてさまよっているのを私たちは知っています。どうか時間と空間にとらわれることがない大いなる神様を、偉大なる神様を彼らが知って、自然の中から神様の見てとお力を発見し、聖書を通して神様を紹介され、神様との個人的な出会いを通して人生の第二幕を書き記していくことができる恵みに預かることができますように、そのようにしてください。また教会に通っていながらも真の神様の子供にならず、人生の意味や目的を自分の力で見つけようとしている人がいるなら、創造主であられる神様の御前にひざまずき、謙遜に神様を我が父よと告白するか恵みを与えてください。そして神様を創造主として信じているのに、神様の御言葉に従わず、それゆえに苦しんでいる者がいるなら、どうかその壊れた私たちの人生のバイオリンを再び神様の御手に委ねることができますように、私たちの心を導いてくださり、癒してくださる、包み込んでくださる、調律してくださる神様の御恵みを経験することができますように、そして私たちがそれぞれの生活の場で美しいメロディーを奏でて、あなたを褒めたたえるあなたの民になりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。